こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第164回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
クレーム対応の極意。
極意
ということですね。シンプルですけども、クレーム対応ということなんですが、クレーム対応でね、いろいろ苦労して乗り越えた経験をした人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、なかなか大変な状況ですよね。
ですよね。
心理的にも。
もう、今まさに、それで苦労してる方も、いるんじゃないでしょうかね。
そうですよね。このクレーム、例えばこのクレーム対応の状況って、コミュニケーションのそういうちょっと緊迫する、究極の場面であると思うんですよね。ですよね。なのでこう仮にこうクレーム対応する、立場にないよという人であっても、今回の話というのは、すごく参考になると思うんですよね。
ですね。この究極を知っておけば。
そうそうそう。普通のこうプライベートの関係でも、クレームって言ったらちょっと大げさですけども、相手のね、気持ちを理解して、うまくコミュニケーションを進めるということに関しては、非常に役に立つお話かなと思うので。
そうですね。
ぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい。
はい。このクレーム対応の、基本的なことをまずまとめていきたいんですよね。
はい。
そうですね。なんていうんですかね。クレーム対応の順序。
そうですね。この順序を誤ると、大変な、こういう火に油を注ぐことになるので。
ですよね。
はい。で、まず次の4段階。
はい。
4つのこう手順に従うと考えるといいと思うんですが。
じゃあ単純にこう、ただ話を、なんかお客さんのとこ行って、話を聞くとか、なんかお客さんが大声出してるけど、とりあえず行ってみるとかっていうよりも、この今の4つを意識すると、少し解決が早くなる。
そうですね。今の段階で何をしたらいいのかが分かりやすいと。
そうですよね。
で、まず一つ目は、これは当たり前といえば当たり前なんですが、その相手の心情を理解して、お詫びをする。謝るという。
そうですね。まずお客さんが怒っている。何に対して、何に対してっていう前に、まず怒っていると。怒り狂って言ってる場合もあるわけですからね。まずどういう気持ちかというのを理解して、お詫びすると。いうことですよね。
ですね。で、これはもう、仕事をしている方、多くの方は経験済みとは思うんですけれども、自分が担当者ではないとか、自分のせいじゃない、というふうに思って、謝るお詫びの言葉が出てこない。
なかなかね。
そうなると、速やかに、この謝罪をした時に比べてだいぶこじれやすくなる。
確かにね。オペレーターの、方でもいろんな電話をかかってきて、もちろんほぼ自分とは関係ないわけです
ね。そういうことですよね。
でそれでそうだな、私も思い出す限りほとんどそういうクレーム的なものはないんですけれども、やはり何かしらちょっとトラブルがあって電話するなんてこともありましたけど、やっぱりそういう、訓練された方だと、まず最初にご不便をおかけして申し訳ございませんとか、まずこうやって時間を使って電話してきたこと自体に対して申し訳ございませんという気持ちをまず言ってくれますよね。
ですね。でもそれ言われただけで、ちゃんとこう受けてくれてるなという。
そう。な気持ちになるので、
はい、
導入ではとりあえず、まず安心するかなっていうのはね。
ですよね。万が一そこで、ちょっとこう、最初、スタートを誤って、そうなんですかみたいな、なんか聞き返して、ちょっととこちらでは分かりかねるんですよね、みたいなことを言ってしまうと、どうなってんだ、という。
そうですね。なりますよね。
まずは、 ただその心情を理解して謝るといっても、はい、わけも分からずただごめんなさいごめんなさいって言えばいいということではないので、
はい
はい、今例えばお店に来て、うん、でちょっとこう騒ぎ出しちゃってるような状態、うん、だとしてもあどうなさいました、
はい、
というふうにまずはこう状況をこう尋ねると、うん、でそこにもういつどんなタイミングでもあ申し訳ございませんという言葉を、
う
ん、こうフットワークよく軽くポッと言えるというのが大事ですよね、
う
ん、
そうですね、はい、それがまず第一段階、
はい、次第2段階として、はい、事実確認、
ここで事実確認が入るわけですね、
ですね、うん、その大まかに、
はい、
例えばこっちこの間買ってったもので、うん、箱を開けたら何も入ってなかったんだよみたいなことを、はいはい、それはもう第1段階で、
そうですね、
はい、それ分かってないともうね多分何も言えないとは思うんですけども、はい、ちょっとあそれは申し訳ございませんっていうのは第一段階で、うん、
はい、
でさあではどういう状況だったのか、
そうですね、
はい、うん、を詳しく話してもらおうというのが第二段階、
そうですね、
はい、
ここ今ね例えばこう買って中に何も入っていなかったと、
はい、
いうのでこう今第一段階第二段階っていうのはよく分かったんですけども、
はい、
こう間違ってしまうと第一段階の時点で、うん、
はい、
本当に入ってなかったのかな、
うん、
これは瞬間的に謝る必要があるのかな、はい、みたいな、これが一番やりがちですよね、
うん、ですよね、うん、はい、ただ そこは難しいとこではあるとは思うんですよ ね、
はいはい、
ね、そこの言い方によって、うん、後で責任を負わされるかなみたいなのが浮かぶと、うん、はい、うん、ただ実際はそこはもう謝罪をしていいと、
そうですね、
はい、
う
ん、そこでいや本当はっていうね、
はい、
こう疑いを、ね、実際違ったんじゃないのかな、
はい、
でもしそうだったとしたら、うん、これからどう動いたらいいのか、うん、というのはまた別の人が動く、
そうです、ね、
別の部署が動くということもあるし、うん、まあ、自分だったとしてもまだ後でいいんですよね、
そうですね、仮にそれがねこちらに非がないような流れで物、はい、が入っていなかったっていうのが後から分かったとしても、まだ最初に謝罪したことは、
はい、
決してね、
そうなんです、
まあ、無駄にならないって言い方もおかしいです
けど、うん、
そこはもう最初の時点でお詫びして全く問題ない対応かなと思いますよね、
はい、うん、それ今度逆だったらもうマイナス大きい、
そうそうそう、はい、そこですよね、
はい、はい、なのでまずこうそこは事実確認をして、
事実確認が2番目、
はい、何が問題なのかという、うん、で続いて第3段階、
はい、
ここは解決策の提示、うん、まあ、こちらから何かこう提案をするという、
そうですね、
ことですね、
はい、
だつまりはそこまでの段階で相手が何を求めているかも、
はい、
ある程度
分かっていないと提示ができないですもんね、
う
ん、
ですね、はい、だその商品を交換してほしいのか、
はい、
ね、部品を渡してほしいのか、
はい、
もういらない返金、
うんうん、
交換っていう商品の交換なのか返金でもういらないのか、はい、あるいはちょっとちゃんと話を聞いて謝ってくれたらもう気が済んで、
う
ん、
そうそうそう、
もういいわっていうい
や本当にそこのね何を求めているのかっていうのは、まあ、この先出てきますけども、
はい、
すごく大事なところですよね、
はい、うん、ですね、そこをまずはヒアリングはした上で、
はい
はい、こちらから提案をするという、
そうですね、
はい、
それが3つ目の解決策の提示と、
はい、で最後これももう最初と最後で、はい、お詫びで挟むという感じですね、
最後もお詫びと、
はい、はい、でまあ最後であれば、
はい、
で相手と この関係がちょっと改善したなと、雰囲気が良くなったなということであれば、はい、今回このようなお話を聞かせてくださいまして、と、うん、いうこの感謝の形で最後付け加えるのも有効です、
ね、はい、そうですね、うん、
ただここで、よくやりがちという、
はい、
このあそこまで行ってこじれるのかみたいなのが起こるのは、
はい、
最後にお詫びがない、
うん、
はい、単に感謝だけで終わらせる。
おお、なかなかこれ難しいとこですね。
はい、はい、これ結構やらかしがちで、
もうあれですか、例えば、はい、新しい商品に交換したから、
はい、
済んだだろうってちょっと思ってしまう節があるんですかね。
ね、そういう部分があるんだと思いますね、はい、でおそらくこの申し訳ございませんと謝る行為と、はい、ありがとうございましたとお礼をする行為を比べると、はい、お礼の方が
言いやすい
ですよね。
ですよね、
はい、そうするとここはどっちでもいけるなとなると、はい、じゃあお礼の方のノリで、うん、なんかこっちがこう最後まで悪かった、落ち度があった、うん、ごめんなさいっていう感じだと、なんか最後まで卑屈な、
はい、
帰り際も、うん、頭ペコペコ下げながら申し訳ございません、あ、すいません、またもうこんなことないように、すいません、今後もよろしくお願いしますっていう、はい、これが嫌だなとなると、うん、もう切り替えをして、はい、ありがとうございました、今回こちらも非常に勉強させていただきまして、うん、っていう、これは気持ちよく終われるし、
そうですね、うん、
はい、ただこれを謝罪抜きでやってしまうと、はい、相手の中にちょっとわだかまりを残すことが
来るだろうというところで、なんか来なかったっていう、
はい、
ところですよね、
うん、はい、ありがとうございましたって言われると、はい、まあそんないいんですよって言わざるを得なくて、でこう終わりになっちゃうっていう。
じゃあ最後もしっかりお詫びをするというのが忘れてはいけないところですね、はい、
ですね、うん、というこの流れ4
つですね、
はい、はい、これを一応基本として守れば、うん、そんなに大ごとになるということが、
そうですね、はい、うん、ね、このまあ、1番2番のあたりでですね、
はい、
まあ、3番で解決策を提示するわけですけれども、
はい、
この、ね、解決策、どういう解決策を提示するのか、どうやったら、まあ、解決に導けるのかということを考えると、
はい、
最初1段階2段階でのこう相手の、ね、気持ちというのをどこまで捉えられるかっていうのはすごく大事ですよね、
はい、そこですよね、だから特にこの解決策を提示する前の段階で、観察と共感、この2つのポイント、
観察と共感、
共感、このポイントを意識しながら話を聞く。観察っていうとなんかね、あんまりいいイメージないかもしれないけれども、つまりは相手が何を求めているのか、どういうところでこう声が大きくなっている、はい、ここのところが一番こう、ね、納得いってないところなんだな、うん、そういうのをこうキャッチする、はい、受け取るための観察ですね、うん、これ英語ではキャリブレーション、
お、キャリブレーション
という、うん、はい、これはもう何か測定するという、
そうですね、そういう意味がありますね、はい、
ただ情報収集っていう感じですね、はい、相手が何を考えているか、うん、でそれを共感を持って
そうですね、
こう聞くという、
これ両方大事ですよね、
ですね、
共感だけひたすらして、
はい、
で何をすればいいんだっけみたいな、
うん、ね、ただすいません、すいません
っていう、こう入ってなかったら確かに、うん、ね、悲しいですよね、みたいななって、
はい、
でどうしようみたいなね、なってしまう
ですよね、
この観察と、
はい、そこまでを、うん、
共感、うん、両方大事ですね、
ですね、はい、だからしっかりと共感も示しながら話を聞く、は
い、ということですね、
はい、
で今日の
本題、
本題、
はい、
本題、15分ぐらい喋ってようやく本題なんですけども、うん、
はい、
このね、今の第一段階第二段階、大事な観察と共感、はい、っていうことなんですけども、うん、この段階で、
はい、
今日タイトルにも出てなかったですけれども、バックトラッキング、
はい、
はい、バックトラッキング、前にもちょっと別のね、はい、ポッドキャストで話題を出したんですけれども、
はい、
いわゆるオウム返し、
はい、
これを上手に使っていこうというのが今日のテーマですね、
ですね、
はい、
はい、このさっき第一段階第二段階という、
はい、
その段階で もう話をじっくり聞いている段階ですよね。
うん、そうですね。
そこでバックトラッキング、オウム返し法を上手に使うと、以前にこれもお話ししました、うん、ポジティブラポール、
ポジティブラポール、は
い、いい関係ですね、
はい、
が気づかれやすい。
クレームで、ね、ポジティブラポールが形成されれば、
はい、
あとは本当にどういった解決策を提示して、まあ、それを速やかに実行するということで、はい、クレームは ね、
ですね、
対応できるかなと思うので、
はい、うん、これポジティブラポールがない状態だと、
はいはい、
相手が望んでいる解決策のはずなのに、
なのに、
なのに、うまくいかないんですよね。
そうですよね、はい。いくらそれをやったとしても、
はい、
なんだかこう分かってもらえなかった。
そうなんですよね。だから、理不尽な叱られ方、クレームを延々とやられたような経験のある方は、はい、多分今日の内容、すごく役に立つと。
確かにそうですね。
はい、はい、謝ったら、うん、目が謝ってないとか、
はい、
そういうのをやられた場合って、うん、ね、言われて納得いかないけども、うん、ただその前の段階でポジティブラポールが形成できていると、
はい、
あまりそういう展開にならない、
うん、なるほど、ありそうですね、
はい、
目が謝ってないっていうね、
なんか目がバカにしてるみたいな言い方を、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとはこう時間をどうしてくれるんだみたいなのを持ち出されたりとか、もうどうしようもないですよね。
ですよね。
1分いくらですかみたいな話になっちゃう。
簡単にできなくなっちゃいますよね。
そう。
はい、うん。で、そうなんですよ。時間をどうしてくれるんだ。うん、で、仮にね、じゃあ1分いくら、時給いくらみたいなことを言うと、そういうことじゃねえんだっていう。
そうですよね、
うん。
そうならないように、
はい、
しっかりとね、うん、3の解決策の提示に導けるように。
はい、
というのが、バックトラッキング。
そうですね。
そうね。
オウム返しですね。
オウム返し。オウム返しどうでしょうかね。
はい。
うまく皆さん使えてますかね。
そこですよね。オウム返しってそのまま言うわけだから、
はい、
簡単そうだけども、
はい、
そう簡単でも。
そうですね。
うん、
っていうことですよね。
ですね。
まあ、早速じゃあオウム返しのね、はい、バックトラッキングについて入っていきたいと思うんですけれども。
はい。
相手の言葉を繰り返すというようなことを言われますよね、オウム返し、
はいはい、
まあ、もちろん丸ごとそのまま返すっていうことではなくて、
はい、
まあ、どこかね、それを拾って、相手に言ってることをどこか拾って返す、それで話の流れをうまくコントロールしていくっていうようなのが本質だとは思いますけど
ね。っていうことですね。
はい。
はい、うん、丸ごと返してしまうと、
はい、
これは話し言葉でも、
うん、
こうね、文面、メールなんかでも起こりうるわけです
が、
なんか形だけで やり取りしてるなみたいに伝わりやすいですよね。
はいはい、私もね、
はい、
前にも少し話したかもしれないですけども、
はい、
ね、メールでそれをやられると特にひどいっていうか
ですね、
はい、
かなり長く引用して、
うん、
何々ということなんですね。
そうそうそう、
うん、
昨日ね、昨日もテニスに行ってすごく疲れたんですよっていう書いたとしますね、
はい、
そしたらそれをメールだからこう引用できるじゃないですか。
うん、
引用してその下にテニスに行って疲れたんですね、はい、みたいな。
あ、じゃあ自分が書いた文章もそこにありながら
ありながらその下に、
うん、
あ、テニスに行って疲れたんですねみたいな。
あ、
これはもはやコミュニケーションなのかっていうね。
うん、
そういったこうそのままやりすぎると、
はい、
コピペみたいになってしまうと、
うん、
ちょっと本質から外れてしまう
ですよね。
うん、
だから今日の、はい、オウム返し、
はい、
バックトラッキングなんかも、うん、話し方のテクニックとは、
はい、
されているわけですけれども、
はい、
これをちょっと軽く、
うん、
こう上辺というか、
はい、
浅いレベルで受け取って、
うん、
あ、そっか、繰り返せばうまくいくのか、
はい、
くらいでやるとちょっと、ね、こう痛い目に遭うというか、
そういうことですよね。
それでなんだ使えないじゃないか、
うん、
になりかねないので、
はい、
今日はちょっとそのあたりまで、
そうですね、
少し掘り下げながら、
はい、もう一段階じゃちょっと、
はい、
掘り下げてい
きましょう。
いきましょう。
はい、
まあ、このオウム返しを、
はい、
いわゆるね、こう、まあ、された側ですね、受けた側っていうのは、
はい、
どういうことが起こるかっていうことをまず考えないと、
はい、
ね、今おっしゃったように 岩辺だけやってるような、やって効果がある効果がないみたいなことで終わってしまいますけども、何のためにやるのか、相手の意識がどう変わるのか、
そこですよね。
そこですよね。
意識、はい、
これはどういう効果があるんでしょうか、バックトランキング
ですね。その自分が発した言葉というのは、はいはい、自分に馴染みがあるわけですよね。
ほうほう、確かに、
はいはい、今口にしたばっかりだから、もう自分の意識状態と、はい、こうチューニングが合ってるというか、
なるほど、
はいはい、馴染みがある、その言葉を繰り返されるというのは、うん、もう言ってみれば好きなことをされてるのと一緒なので、
じゃあ特にこう、なんていうんですか、使い慣れてる言葉とかではなくても、はい、今、じゃあ私が、昨日私、チーズケーキ作ったんですよ。って言った時にですよ。
はい。
じゃあもう、チーズケーキっていう言葉に馴染みがあるっていうことですね。
そういうことですね。はい。はい、で、そこで、はい、チーズケーキ、あ、チーズケーキですかっていうのを、繰り返されると、うん、なんかその直前に、うん、自分が話した、あ、昨日チーズケーキ、そことピタッと合ってくるんですよね。
あ、なるほど。
なんかこう波長が合ってくる、
はいはい、
でそうなんですよ、チーズケーキ作っちゃいまして、
ええ
って言うと、もうなんかこう、そう音楽の、ね、こう演奏を一緒にやってるみたいな、
はいはい、
そういう、こう波長の合い方をしてくる。でそこはこの相手は肯定されて、受け入れてもらえた感覚になる。
あ、そこですよね。自分が発した言葉をそのまま使われると、
はい、
ね、肯定された感じは確かにありますよね。うん、
ですね、だから例えば指圧されて、
はい、
その「あ、そこそこ」って言った時に、はい、もう一回そこをしてもらうような感じ。
確かにね。
はい、
そこそこって言ったのに動かされるとね。
ですね、違う方行っちゃった。
はいはい、それ、はい、か書いてもらうのでもいいんですよね。
そうそうそうそう。あ、そこそこって言ったらもう一回そこ書いてくれる。
はいはい。
それがお迎えし。
ああ。
と思うといいんですよね。
そう、こう、受け入れられた感覚ですよね。
はい。
ああ。なんだろう。こう、自分の中では、落ち着いた感じがありますよね。
ですね。
うん。
そうそう。こう、しっくりきて、なんかこう、静かな気持ちになってくる。
はいはい。
っていう感じでしょ
う、ね。そうですね。なので、こう、安心感がある。
はい。
それちょっと逆に静かな状態っていうんですかね。
それ
に近い感覚もちょっとありますよね。
ですね。だからね、クレームですごく荒れている感じの人が、はい、上手に話を聞かれると、途端におとなしくなっていくっていう、なんか魔法のようなシーンが。
ありますよね。
はい。それはまさにこれですよね。
相手のそのスイートスポットというか、そこをうまく捉えたという、ことですよね。
そこですね。だから逆、はい、逆を想像してもまた分かりやすいと思うんです。この自分の言葉が否定されて、
はい、
でこう、ね、受け入れを拒絶されて、としたらもう、ね、不安になるし、
そうなんですよね。
気持ちの中はなんかノイズだらけになるし、落ち着かないという。
そうですよね。これがこう、まあ、程度の差はあれど、
はい、
やっぱり相手が何を受け入れてもらいたいのかっていうのを的確に捉えるっていうのはすごく大事ですよね。
ですよね。
決して悪気はないけども微妙にずれてる、そのさっきの指圧の場所とか痒い場所がなんか1センチずれちゃったっていうパターンって結構あるんではないかなと、
はい、
で私がね今、チーズケーキの話しましたけども、
はい、
昨日チーズケーキ作ってすごく美味しかったんですよって話をしました。
はい、
そしたらまあ、チーズケーキについてね、
はい、
何チーズ使ったんですかとか、そんな話をしたかったなのに、
ね、
はい、なんとなく、ああやっぱ趣味の時間っていいですよねって片付けられると、
はい、
ちょっと違う。
もうちょっと話したかった。
ちょっと違うんだよな、いや今チーズケーキなんだよなっていう、なんかその、ね、絶妙な違いっていうのありますよね。
はい、ね、だからそこってこう難しいところではあるけれども、はい、そこを拾えるとコミュニケーションがガラッと変わるとこですよね。
そうなんですよね。
ね、
この肯定されるのか、逆に相手がこう落ち着かない で落ち着くまではね、なんかずっとこうそういった相手もストレスか抱えてる状態が続いていくっていうような、ね、はい、になっていくので、相手を理解するっていうのはすごく大事な部分ですね、はい、
ですね、はい、7つの習慣で有名な、はい、
スティーブン・コビー、
はい、コビーですね、はいはい、が、理解してから理解される、
お、理解してから理解される、
はい、はい、これは自分のことを理解してもらってから、うん、相手のことを理解する気になる、
うん、
ということですよ、
はいはい、
自分のことを分かってもらえると、うん、相手の話を聞く気になる、
そういうことですよね、
はい、
だから人はやっぱり自分のことをまず理解してもらえたっていう感覚がないと、う
ん、はい、
ずっととそこから離れられないっていうことですよね。その理解してもらいたい、理解してもらいたい、まだ理解してもらえてないっていう、そこから離れられないっていう。
は
い、だからまず相手のことを理解して、そうでないと自分の話も聞いてもらえないっていうことですよね。
ですね。
それはわかりますね。
は
い、だからこのね、相手を理解したいっていう気持ちよりも、自分のことを理解してもらいたいっていう欲求の方がやっぱりどうしても人って上回るので、う
ん、ですね。まして、ね、クレームなんて、はい、ね、クレームに来た人が相手のことを聞きたいわけはないので、
もう 100% 自分の話を聞けみたいなね、そこを捉えられないと、
うん、
なんていうんですか、ね、相手はずっとこう喉が渇いているという、満たされない状態がずっと続いている。
それですね、
いくらわめいても、うん、なんで分かってくれないんだここはみたいな、
うん、ね、うん、それはもうこちらでの正当性を主張すれば、はい、うん、ね、喉の渇きが癒されるわけじゃないんですよね。
そうですね、うん、相手がどんなものを飲みたいのかという、
ね、うん、それですね、
はい、というバックトラッキングを使って、
はい、
まあ、そこを理解していくというような感じですよね、うん、はい、
まあ、今のはそのバックトラッキングの基本という感じでしょうかね、うん、
はい、でそのバックトラッキングなんですけれども、
はい、
細かく分けると、
はい、
3種類、
うん、
ね、オウム返しもだからこう3つの区分が一応できるということですよね、はい、
ですね、う
ん、何に対して、まあ、単純に相手に対して、オウム返しをするんですけれども、
はい、
微妙に3つをこう理解すると、あ、確かに違うと、
うん、
分かるんじゃないかなと思うんですね。
ですね、はい、闇雲に返すだけじゃなく、
うん、そう、何に対して今何をやってるのか、
はい、
っていうのがより分かりやすい。さっき
です、
ね、一つね、階層深くって言いましたけど、そこにこう行きやすくなるんじゃないかなと思います。はい、
ですね、はい、ちょっとそのあたりをです、ね、はい、バックトラッキング3種類に分けると、はい、事実のバックトラッキング、
1つ目事実、
はい、2つ目感情のバックトラッキング、
感情のバックトラッキング、
はい、そして3つ目が要約、
要約、はい、
話をまとめるの要約するという、
ま
とめ
るの要
約
ですね、はい、
はい、
この3つのバックトラッキングが実はあるということですよね、うん、
はい、
どれかをやってるわけですよね。
そうですね、はいはい、で例えば、うん、事実というのは、まあ、相手の説明した言葉、はい、起きていること、うん、現状、そこに対してそのまま返すと、
うん、じゃあさっき
例えば
何ですか、買ったけど、
はい、
何も入ってなかったじゃないか
、はい、そしたら、うん、その入っていなかったという、
そうですよね、
事実ですよね、はい、あ、中身入ってませんでしたか、
うんうん、
これがその事実に関するバックトラッキング。
そうですよね。そこ間違って、はい、ああ、入ってないと辛いですよね、みたいな。いやいやいや、入ってなかったから。
そうそう。ね、それ、うん、いや、ちゃんと入れたのをちょうだいっていう感じに。
ですよね。
ずれかねない。
はい。うん、事実のバックトラッキングが必要な時っていうの
は、はい、
もう当然あると。
ですね。
ですね、
はい。はい。で、その感情の方は、
はい、
今度、今ね、フェルモンドさんやってくれたのは、
うん、
自分がこう推測したというか、うん、あるいは 自分ならこう感じたという、
はい、
でもそうじゃなくて相手が感情を口にしたのであれば、
はいはい、
それはオウム返しに使える。
ほう、はいはい、
今のこの中身入ってなくて、
うん、
いやもうめちゃめちゃ悲しかったですよ、
うん、
と相手が言ったのであれば、
はい、
ああそれは悲しいですよね、これはいいんですよね。
確かに、
はい、
ね、確かに入ってなかった時にも、
はい、
入ってなかったんだっていうのを主張する時と、
はい、
いや入ってなくてさ、もうせっかく使おうと思って楽しみにして開けたらなくて、うん、もう家帰ってすぐ使えなかったじゃん、
はい、
って言われたら、
う
ん、その感情のバックトラッキングが必要ってことです
ね。ですよね、
うん、
だそれを、ね、うん、じゃあプラモデルか何かの部品が入ってなかった、
はいはいはいはい、
で作っていって部品が、うん、うわもうこっからできないんじゃんと
なんですよね。また買いに行かなきゃ、そうそうそうみたいな。
でこれ、ね、うん、今夜あ一晩中これ楽しもうと思ってたのに、
はい、
もう店やってないし、
ありますね。それ結構辛いですよね。
でそうなった時に、
うん、
感情のバックトラッキングをし損ねて、
はいはいはい、
で事実だけを捉えて、
うん、
あこちらの部品ですね、あどうぞってだけだと、
はい、
その夕べこれ楽しみの時間が台無しになっちゃって、
うん、
もう本当
っていうのまた言いたくなりますよね。
ね、でどうしようもないって本人だって分かってるけど、
はい、
でもそこにちょっと共感してくれたら気が済むのにっていう、
うん、そこですよ、
うん、
これは感情のバックトラッキングができるかどうかってことですね。
ですね。
はい。
で最後要約というのは、はい、これはまたこう話のこう論理的な聞き方も必要になるんですけれども、
うん、そうですね、
はい、相手がこう、ね、昨日こうでこうでここに来てこれを買って、うん、でそれ買って帰ったらこれこれでやろうと思ったのに部品がこれがなくて、う
ん、はい、
で、あれで他のあれで代用聞くかなと思ってやったんだけれども、
うん、
でこうなっちゃって、で、で今日これ来たんだけれども、
うん、
でそれをこう話を聞きながら、
はい、
でもうこれいいわオタクでも
そんだけ話してるのにいいわ、
金返してほしいわこれ、
うんうん、
なんていうのを、それを全部、
はい、
バックトラッキングを全部聞いて、昨日ではこちらでお買い求めになりまして、
ね、
でその後ご自宅にお帰りになりまして、
ました、
はい、でその開封なさいましたみたいなのはもうギャグやってるとしか思
う、うん、そうですね、
はい、でそれはもう要約をして、
うん、
でね、これこれこうだったんですねという
そうです
ね、でね現状ではこれが、ね、中身がなくて、ね、この部品がなくて、はい、
うん、
あるいは電源が入っていなくて、
はい、
で、交換を、
うん、
してほしいということで、はい、今日いらしていただいたということですよね、はい、っていうこれがようやく、
うんうん、
バックトラッキング
ですね。そうですね、まあ、このスキルも大事ですよね、
はい、
本当に聞いてるのかみたいな、
うん、
こうそこをね言ってくる人もいると思うので
、ですね、はい、
何が起きたのかっていうのをしっかりとこうまとめて、
うん、
ね、全体像をパッと捉えてそれを共有ちゃんと していますと、
うん、
はい、
そこですよね、共有できているという、
できている、
うん、
それで落ち着くパターンもありますよね、は
い、ですね、
なんかバーッと喋って、
はい、
ちょっと分かってるか不安だからもう一回言ってみろっていう、こういうのも結構あるんですよ。
あ、
うん、
復唱しろっていう、
復唱しろで、あほら分かってなかったこれもね結構、
はい、
見たこと聞いたことありますね、はい、
それも相手が言いたいことをちゃんと拾って、
うん、
ね、復唱にしても返さないと、
はい、
いや分かってないじゃないかってなりますよね、
はいはい、そうなんですよね。ここまで来るとこのね、ただのオウム返しでは、
はい、もうなくなってきますね。
だんだんなくなってきますよね。
はい、
うん、ちょっと相手が何を求めているのか、
うん、
何に対してバックトラッキングしているのかと、
はい、
いうのをここでね、やる側もしっかりと意識できるという、
ね、
う
ん、ですね。
はい、
トリガーポイントという、
トリガーポイント、
はい、
はい、
ね、でトリガーっていうのは、
はい、
銃の引き金。
うんうん、
何かを引き金になるという、
はい、
そのポイント、
はい、
というのがこう話の中にもあるという。よく使われるのは痛みをこう引き起こすポイントという、
うん、
体のどこかを押した時にあちょっとそこ痛
い
っていうのが起こるポイントをトリガーポイントってよく言うんですけども、
はい、
うん、それをが相手の中にもあるはずなので、
はいはい、
こう相手は何を嫌がってる、うん、何をこう痛いと感じているか、
はいはい、そうですよね、
はい、さっきの、ね、夕べ帰ってがっかりした、うん、
はい、
そこなんだよって分かってほしいのは、うん、別にこのネジ1個ないっていうでこれを出されてっていう、
はい、
それは分かるんだけど、
うん、
でも
せっかく使いたかったのにそこで使えなかった時の気持ちよっていう、
そう分かるでしょうっていう、うん、でそこでなんかあっさり流されてしまうとあそうですねみたいに流されると、はい、いや分かってないでしょ
う
っていうふうにこうこじれてしまう
ですよね。そうすると往復のガソリン代まで請求されますからね。
はいはいはい、
ね、
ねえ、
いや本当にそれで結構ありがちだと思うので、
うーん、
どこがトリガーポイントなのか読み取るというのはすごく大事ですよね、
はい、ですね、
はい、
でさらに
さらに、
はい、ここは、
はい、
日本人がやりがちな誤りというこの、
はいはい、
何か謝罪するとか、
うん、
ストレス状況に対応するという、
はい、
相手の気持ちを、
はい、
裏読みしてしまう。
裏読み、
はい、
だから読みすぎるってことですね。
そうなんですよね、はい、日本人って昔から相手の気持ちになりなさいとか、
うんうん、
気持ちを相手の気持ちを読んで、
うん、
相手がどう思うか考えてみなさいとか、
はい、
っていうことを言われてきてるので、だそれって万国共通ではないんですよね。
お、日本人特有
ですね、日本だけでないとしても、よく言われるのはフランスの、
はい、
しつけの仕方、子育ての仕方で、うん、相手の気持ちを読んではいけないっていう、うん、この、ね、分かるわけがないのに、
はい、
気持ちを察するなんていうのは失礼な行為だっていう、
うん、
これ日本と割と正反対。
そうですね、うん、
でそれなので日本人がやりがちなのは、
はい、
こう気持ちを裏読みして、
うん、
あ、こう感じてるに違いない。
はい。
という、で、そこに基づいて、次を話したり、何か提案をしたりしてしまうと、ずれてた時に、
うん、
いや、そういうことじゃない。と言われてしまう。
ね、たとえそうだったとしても、
はい、
お客さんにとっては、第二段階だったかもしれないしね。
ですね。
はい。
はい。
まずはその最初の感情、をしっかりと分かってもらいたかったっていうこともありますよね、
はい、そうなんですよね、はい、だから、ね、もうなんか気持ちとして返金してもらいたいわっていうふうになってるけど、
はい、
その前の段階で、
はい、
ね、
うん、
これこれを理解してほしいとか、あるいはできればここのお店店自体気に入ってんだからこじれたくないとかっていうのがあってその話し方をしてるのに、
はいはい、
ああこの話し方だと最後はもう金返せだよなっていう感じに察して、
うん、はい、
で、あ、はい、で、あれですよね、金返せっていうことでよろしいですよねみたいなこと言うと、
はい、
もうね、逆光
ですよね、
ね、
うん、
そういうことじゃないだろうみたいな、
はいはい、なりますよね、
はい、うん、ね、だそこはいくらオウム返しといっても、
はい、
こっちがキャッチしたものをそのまま返して、
うん、あ、読みすぎるっていうのもいけない
ですね、
はい、
バカにするなということでよろしいでしょうか
よろしくないっていうそれがバカにしてるみたいなね、
ですね、
はい、
あとは、
はい、
オウム返しは、
はい、
まあ、そのまま返す、
うんうん、
相手のこう言葉を返すのが原則なので、
はい、
やりすぎてはいけないという。
お、やりすぎてはいけない。
はい。はい、さっきね、裏読みもありましたけど、
はいはい、
相手の言葉にさらに上乗せして、
はいはいはい。
さっき、いやー、開けたら入ってなくて悲しかったですよ。
はい。
って言った悲しいは受け取っていいんですね。
そうですよね。
はい。はい、
相手が言ってるわけですからね。
はい、それを拾って、
はい、
いや、開けて入ってなかったら悲しいですよね。うん、 っていうのは共感の言葉ですけど、もうめちゃめちゃぶっ飛ばしたくなりますよねっていうのを上乗せすると
何をぶっ飛ばしたいのかっていうことにもよりますけどね、は
い、いやそこまでは言ってないですよ、はいはい、でいや正直ちょっとそれに近い気持ち感じたとはかもしれなくても、はい、いやそんな言い方してないですよっていう、
そうですね、
はい、こう合わなくなってくる、
はいはいはい、
だそこは気をつけて、うん、相手が口にした言葉を使うというのが一応原則で、
うん、そうですね、なんか分かった気になってちょっと、うん、調子に乗ってしまってる感じも出てしまいますよね。
ですね、
うん、いやそんなことは言ってないよ、そこまで言ってないよっていうのは、そういうふうに思わせてしまってもうまくいかないですね。
ですよね。でそのさっきからね、はい、なんか返金みたいな話
返金ばっかりです、
はい、でそれは割とよくあることではあると思うので、はい、ちょっとこんなので金取れないだろう、うん、オタクみたいな、うん、でそういう言葉が相手から出てきたときに一つ、
はい、
要注意。
要注意。
はい。そこで、こう、なんか、売り言葉に買い言葉みたいに、
はい、
いや、もう、金返してほしいですわ、うん、みたいに言われたときに、あ、あの返金ですね、
うん、
っていうふうに、パッと受けてしまうと、はい、それは、相手にとっては、うん、それこそ売り言葉というか、うん、なんか、勢いで出たみたいなところがあるので、はい、本当に聞いてほしいのはそこじゃない。
うん、
あるいはもっとちょっとじっくり聞いてほしい、
はいはい、
ただここで返金すればおしまいだと気が済まないっていうのもあるんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、なのでその、ね、返金っていうのはこの、ね、契約をなかったことにする、うん、おしまいにするというもう本当の最後の手段ってい
う
感じなの で、
ね、う
ん、これは相手の要求に対して分かりました返しますよっていうので、はい、の形にしない、
うん、
で、あくまでもその時はもうあ返金ですねとか受けない、
はい、
申し訳ございません、うん、で相手のこう話を聞きながら、はい、あくまでもこちらからの提案、
その返金自体は言われたから返すっていう感覚よりも、
はい、
最終的にこちらからのご提案っていう、
そう、はい、ね、商品もお渡しするし、うん、はい、今回いろいろとご足労をおかけしてしまったので、うん、はい、代金もお返しするということでは、はい、あのお許しいただけないでしょうか、はい、っていうふうにこちらから申し出たというふうにしないと、うん、この言われたから返してる、
はい、
謝れって言われたからあすいませんでした、
はい、
ってなんか口とんがらがして言ってるのと近い感覚に
そうですね、
うん、
それはね、金返させてるっていうふうにね、はい、思わせてはダメですよね。
そうですね、
最終的にこちらから、
うん、
大変申し訳ないんですけれども、
はい、
最後はまあ返金という形でよろしいでしょうかっていう、
うん、
そういう感覚ですよ、うん、
ね、うん、はい、そこですね。
私あのこの間、はい、パンを買いに毎朝に行ったんですよ、
はい、
カヌレを買いに行ったんですけどね。
おお、いいですね、はい、
でカヌレを買って、
はい、
お会計して車に戻ってカヌレを食べようと思ったら、
はい、もういきなり
食らおうと思ったら、
はい、
ですね、カヌレを買っただけなのに、
はい、
ですね、チョコモッチが入ってたんですよ
ちょっとモチモチした、
そうですそうです、
チョコ
のカヌレプラス、
はい、
チョコモッチが入ってたんですよ。あれってこれカヌレしか買ってないのに、
はい、
チョコモッチがチョコモッチが入ってると思って
美味しそうですね。
そうそうそう、
はい、
でそういえば、
はい、
お会計する前の人が、
はい、
なんかこれ入ってなかったぞっていうのをちょっと前で揉めてたんですよあれと思って、
あ、はい、
あの人のチョコモッチだと思ってまだ食べてないのでパン屋さんに戻って、
はいはい、
すいませんちょっとチョコモッチが入ってたんですけど
、はい、
って言ってはい、お店の人も完全にもう状況を理解 してですね、
あ、
はい、はい、でチョコモッチを返されてもっていうところあるじゃないですか、
ね、
はい、
だから
なんで私
その直前にチョコモッチのことで、はい、で他のお客さんとトラブルあったばっかりなわけです
よね、はい、あって新しいチョコモッチ入れてると思うんですよね。 なんでそれで私が行って、はい、あのすみませんチョコもちって言ったぐらいチョコもちちょっとこれが余計に入ってたと思うんですけどしたらそのまま食べていただいて
もうこれだって言って、ね、
そうですそうです、はい、それでそのまま食べたっていう、はい、あの向こうから提案をしていただいて食べたっていう形にしました
けどねそれは良かったですね。
そうなんですよ、チョコモッチも食べられたんで次はチョコモッチとカヌレ両方買おうかなっていう。
気に入りましたね。
気に入りました。
それじゃあ店にとってもいい提案でしたね。
そうですね、反則コストっていうことに、はい、なったかなと思いますけど、
じゃあもしかしたら今後そのパン屋さん、ね、はい、味しめて、はい、その反則
余計に入れる、
そうそうそうあのよかったらこれ召し上がってくださいって自分から入れていくように、
はい、ね、はいはいはい、
よかったですね。
はい、そんなことありましたよね。ということです
、
ね、
はい、
他に何かこうバックトラッキングの、
そうですね、
はい、最後ね、こう注意点というのを、
はい、あの言い換えた方がいいケース、
はい
はい、ね、オウム返しじゃないじゃないかっていう感じですけども、
うん、
それは あまりのこう腹立ちに相手が、はい、こうちょっと乱暴な言葉を使ってる、
うんうんうん、はい、
という場合はそのまま返さない方がいいですよね。
確かにそうですよね。
さっきの金返せもそうですけど、
金返せこらーって言われたら、
はい、
あ、金返します、
金返せっていうふうにおっしゃるので金返しますよっていうのだと、はい、ちょっとなんか喧嘩腰、はい、こっちも喧嘩腰で、
うん、
なのでそこは返金をご希望のような言葉に言い換えて、はいはい、まあ、ある程度淡々とそこは、
はいはい、
という方がこうちょっと刺激しない。
そうですね、はい、いいですね、はい、ということで、
はい
はい、このねオウム返しバックトラッキングですけれども、
うん、はい
はい、まあ、単純によくね、
うん、
本そういう本には、
はい、
相手の言った言葉を返せば相手が理解してもらえるみたいなね、相手に理解してもらえるみたいなありますけども、
はい、
今日、事実感情要約みたいな3つのね、
はい、
バックトラッキングの区分も話しましたけれども、
ね、
何のためにそれをねやっているのかっていうのを考えると、
はい、
このバックトラッキングの仕方も変わってきますよね。
きますよね、
うん、
はい、だからもうね、はい、今日からまあ、練習も必要ですけども、
はい、
ちょっとこうレベルの高いオウム返し、
うんうん、
バックトラッキングを、
はい、
やってみていただきたい。
そういうことですね、
はい、
まあ、クレーム対応ということで今日はお話しましたけれども、非常にねクレーム対応は、
はい、
ね、コミュニケーションの究極のストレスがかかる状況でもあるので、
ですよね、はい、ま
あ、そこでしっかり相手の気持ちをつかんで、ね、うまくコミュニケーションを取ることができれば、
はい、
まあ、どんな場面どんな人でもできるであろうということですよね。
はい、ね、
うん、はい、まあ、確実に、ね、効果のあるバックトラッキング、
うん、
オウム返しという 、ね、手法だと思いますので、
うん、
使いこなせるようにぜひ復習していただきたいと思います。
はい
はい、ということで、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。